本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書22章54節から62節。人々はイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の家に連れて行った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とネットをつなぎましてご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。3月に入りました。先週はですね、花粉がひどかった。もうね、大学生ぐらいの頃からですから20年ぐらいになるんですけどもね、もう本当にこうこの鼻がムズムズムズムズしって垂れ始めますとね、あ、春だと実感するんですね。今週、3月の第2週目になりますけれども、今週木曜日9日には、久留米の市内でも中学校卒業式が行われるらしいと。もういよいよ年度末なんですね。新年度に向けて慌ただしくなりますが、まず心を静め御言葉と向き合いましょう。慌ただしさで言いますとね、先週皆さんにアナウンスし忘れておりましたが、実は先月の22日から今年の受難節に入っているんですね。久留米教会では1月中旬から受難物語をもう読み始めましたから、礼拝においては特に支障はないんですけれども、振り返りますと受難物語も結構読み進めてきたんだなと思うんですね。最初に読んだのはヨハネ福音書の12章からイエス様のエルサレム入場でした。イエス様は自らを一粒の麦に例え、十字架の死を通して、多くの人が神を信じ救われ、永遠の命に至るんだということを願ってね、そして覚悟しながらエルサレムに入場していたんでした。次に読んだのがマタイの23章、イエス様がユダヤ教指導者たちをですね、ケチョンケチョンに批判した記事でした。お前たちは権威者として振る舞っているが、その実神の御心を知らず偽善者だとまで言うわけですね。そら指導者たちは怒りますよ。で、ね、でも怒るってことは百も承知の上だったでしょうが、じゃあイエス様がそこまでして批判したのはなぜかって言ったらね、神は罪人と蔑まれ社会の中で隔絶されていたその人々をも救おうとしているんだということを示すためでした。3週目に読んだのはマルコ福音書14章からですね、イエス様がベタニアで香油を注がれたという物語だった。一人の女性がね、突然食事の席に乱入してきてイエス様に油を注いだっていう、なんか個人の突飛な行動として読むことって多かったと思うんですが、今年私たちはそうじゃなくてね、あの油は、社会の中からそれこそ罪人と言われね、遠ざけられていたベタニアの人々が総意を持って、イエス様のために香油を買い求め注いだんだっていう、そういう物語と読んだんですね。イエス様はこの民衆が神様のね、その救いになんとか自分たちなりに応えたいってその気持ちを汲み喜び、十字架にかかること覚悟しつつもやっぱ怖いもんは怖いんですが、しかしそこでこの人たちが救われていくんだっていう励ましを得た、それが3週目だったんですね。4週目に読んだのがヨハネ福音書13章、イエス様が当時召使い、しかも同じ同胞ユダヤ人ではなくって異邦人の召使いでしかやらなかった足を洗うっていうことを行った、そういう物語でした。 イエス様は弟子たちの足を洗いながらですね、それはご自分との関わりが十字架の以後も続いていくんだっていうことを示しておられた、そういう物語でした。第5週目に読んだのがマルコ福音書14章、主の晩餐の聖典の話だったんですね。イエス様は弟子たちに杯を示しながら、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると語った。ご自分の死をもってね、私たちのための神の救いの契約を今私は示すって、そうやってね、主の晩餐を聖典されたんだ。多くの人のため、私たちは主の晩餐を行うた、今日もね、礼拝の中で行いますが、私たちはこの主の晩餐を行うために、私たちはイエス様によって救われたんだっていうことをね、改めて分かち合いたいと思うんですね。第6週目、先週ですか、先週読んだのが、マルコ福音書14章、ゲッセマネの祈りと逮捕の場面だ。まあ、再三話してきましたが、イエス様ね、本音を言えばね、十字架に対して恐怖も感じてるわけですよ。しかしその恐怖の中でイエス様は、私の願いではなく御心がなるようにと祈った。でその祈りはね、私たちはいついかなる時にも神の御手の中にあるんだっていうことをね、確認し、神様を再度深く信頼していくっていう、そういう祈りだ。その姿を通してね、現代人である私たちに対してもイエス様は示すんですよ。弱い人間ながらね、それでも神を信頼して生きていけるんだ。弱いものでありながらね、イエス様はその私たちを見捨てるんじゃなく、立ち上がりなさい、さあ共に神の導きの中を生きようって今も励ましてくださってるって、そういうことをね、読んだ。でまあ、そうしてイエス様はこのご自分にとって最もつらい、十字架への道ですね、十字架にかかっていくっていう、そのために逮捕されていった。これがまあ先週までのお話です。でこの後の話といいますと、物語上イエス様が2つのむちゃくちゃな裁判にかけられ、で暴行を受け十字架につけられて死んでいくっていう流れになるんですけれども、今日はその裁判の中でのエピソード、弟子のペトロがイエス様の裁判に潜り込んでねっていう、まあ、この話を読んでみたいと思います。ルカ福音書22章54から62節です。ゲッセマネで逮捕されたイエス様はですね、大祭司の館に連れて行かれる。大祭司はユダヤ教のトップであると同時に、ローマ帝国から許されておりましたユダヤの自治議会サンヘドリンの議長でもありました。彼らはですね、その議長の家にイエス様を連れ込みまして、そこでユダヤ教の裁判にかけるんです。裁判はむちゃくちゃな言いがかりだらけです。まあ、この辺来週ご一緒に読む予定なのでね、内容については触れませんが、この裁判にペトロが潜り込んでいた。ペトロは大祭司の館に忍び込むと、群衆たちと一緒にですね、屋敷の中には焚き木の周りに集まって様子を見ている。すると56節、一人の女中がペトロを見つめましてね、この人も一緒にいたイエスの仲間だと言い出した。ペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないという。しばらく経つと今度は58節で、他の人がペトロに、お前もあの連中の仲間だと繰り返す。ペトロは、いやそうではないと語る。59節、今度はまた別の人が、いや確かにこの人はイエスと一緒にいた、だってガリラヤなまりがあるじゃないかって、まあ、こういうふうにね、質問していくんですね。で、ペトロはそれに対して、あんな人は知らんと言って強く否定をするんですが、このやり取りですね、ユダヤ人の常識を理解していないといまいちピンとこないんですよ。古代ユダヤではですね、社会的発言権を持つのは成人男性のみです。ですから裁判の証言なんかの場合には、有効証言っていうのはね、成人男性が2人以上証言して証拠と認められるんですね。でこれを踏まえて読みますとね、最初の告発者は56節で女中って、つまり女性だって言ってるんです。 女性は社会的発言権を持ちません。だから彼女がペトロを告発したとしても、逆に発言権を持っている成人男性であるペトロが否定したら、ペトロの言葉の方が重いんです、強いんです。でも58節でペトロを告発したのは他の人と書かれていますが、ギリシャ語原文見ますと、これは明らかに男性を指している。だけど複数証言じゃないんですね。なので、ペトロが否定をしたら、お前はイエスの仲間だ、いや違うって、これは、証言の力、証言力としては同等なんですよ。でも59節3度目の告発の時に、また別の人がって書いてある。これも原文で見ますとね、男性なんです。つまりこの時点で成人男性2名以上の証言っていうのが固まりそうなんですね。ペトロは告発する人たちが増えていく中で、ね、感じ取ったでしょう。もし彼らが自分を捕らえ、この男もイエスの仲間だとこの裁判の席上で告発しようものなら、自分もイエス様と一緒になって処刑されるかもしれない。だから60節でペトロは、あなたの言うことはわからないって否定したんです。これ平行箇所でありますマルコ福音書を読みますとね、呪いの言葉さえ口にしながらって書いてある。それだけペトロは必死になって否定したんです。しかし60節後半、ペトロの否定の言葉が言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。そして61節、主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロはイエス様とこう目がバチッと合っちゃったんだろう。つい数時間前、最後の晩餐の席上、イエス様はペトロに対して、お前は今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろうと告げていた。だから途端に62節、ペトロは大祭司の館の外に飛び出すと激しく泣いた。自分の弱さとか醜さとかね、イエス様への罪悪感とかに彼は耐えきれなかったんです。さあ、この箇所の中でね、私が気になるのは61節なんですね。イエス様は鶏が鳴いた瞬間3度あんなやつ知らないって語ったペトロを見つめていたってある。この記述はね、新約聖書の中ではルカの他にもマタイ・マルコ・ヨハネって3つ福音書があります。全部の福音書が大祭司の館に潜り込んでペトロがイエス様否定したっていう言葉はね、その記述はあるんだけれど、鶏が鳴いた瞬間イエス様がペトロを見つめていたっていう記述があるのはこのルカだけなんですよ。私ね、その眼差しが気になるんです。イエス様どんな思いでペトロを見ていたんだろうか。恨みか、憤りか、悲しみか、いやどれも違うって思う。イエス様の眼差しの意味を知るためにね、私たちは今朝の聖書ルカ福音書の22章31、32節を開きたい。最後の晩餐の席上です。34節見るとイエス様ペトロにね、さっきも言いましたが、あ、お前は今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うて告げてるんですが、その前の段階で31、32節でこう語っている。シモン、シモン、サタンがあなたを小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はね、ペトロがゲッセマネでの、イエス様がね、こう、イエス様はですね、ペトロが、こうゲッセマネでイエス様を見捨ててしまった、そしてイエス様は死んでいくってね、その経験を通してとんでもない苦しみをね、味わうっていうことをね、ちゃんと知っている。33節でペトロ自身もね、ご一緒だったら牢に入っても死んでもよいと覚悟しているとまでね、イエス様と一緒にいたいんだって言ったんですよ。しかしそのイエス様をこともあろうに自ら見捨てて逃げ出してしまう、救うこともできずに十字架で見殺しにしてしまうっていうね、まさにそれはイエス様が信仰がなくならないように祈ったっていうほどにね、ペトロにとって追い詰められる出来事だったんですよ。もう本当に自分の弱さっていうものを嫌というほど痛感したでしょう。しかしイエス様は ペトロがそういうことをしてしまうっていうことを百も承知の上で32節で3つのことを伝えていたんですよ。1つ目はね、ペテロの信仰がなくならないように祈ったっていうこと。イエス様はね、ペトロが自分を見捨ててしまうっていうことを、そんな弱さは知ってるんです。でもそれでもペトロのために祈ってくれるんですよ。2つ目にイエス様が示したのはね、ペトロが立ち直ると信じているということ。ペトロが己の弱さ、自責の念のままね、終わってしまう、もう俺はダメだって、それで終わってしまうんじゃなくてね、そっから立ち直るっていうことをね、イエス様ご自身が信じてくれているんですよ。3つ目にイエス様がペトロに伝えたのはね、立ち直った後兄弟たちを力づけるっていう役割を与えてくれたってことなんですね。考えてみると、自責の念にとらわれるのはペトロだけじゃないんです。同じようにイエス様を見捨てて逃げ出した弟子たちがいる。彼らもまた苦しんだでしょう。しかしそんな人々に本当に寄り添い助け起こすためには、同じ傷を持つ者が必要なんですよ。私たちだってそうでしょう。大きな病を経験したとか、本当に辛い課題、恐怖に苦しんでいるとかね、近しい家族が亡くなった悲しいとかね、そういうね思いにとらわれている時、私も同じ経験をしてねって言ってくれる人が近くにいて、話を聞いてくれて、その人の体験を聞かせてもらってね、そうやって、ああ私は一人じゃない、ここで頑張れるかもしれないって思えるんですよ。イエス様はね、ペトロにそんな役割を与えてくださった。傷ついたものだからこそ、傷ついているものを力づけることができる、そんな役目を、使命をイエス様はペトロに与えたんです。イエス様がペテロを見ていた、その眼差しの中に込められていたのはね、一つ目、ペトロのために祈ってくれたということ。二つ目、ペテロが立ち直ると信じてくれているということ。三つ目、同じ痛みを負う兄弟たちを励ましてやれと使命を与えてくれたことです。クリスチャン作家であります遠藤周作っていう人がおりました。1996年に亡くなったんですけれども、2017年にですね、これ未だにも覚えているんですが、仕事の関係で東京出張があったんですね。で、帰りがけ羽田の空港の本屋さんで時間つぶしにパラパラとね、本でも見ようかと思って行ったら、なんとその96年に亡くなった遠藤周作さんの新しい本が死後20年経って出てたんですよ。人生の踏み絵っていう本でね、びっくりして買い求めたんですけれども、これはね、講演集だったんですね。なるほど、これなら亡くなった後でも出版できるわけです。で、この本の中ではですね、いくつかの講演が載っているんですが、1979年、彼が66歳だった時に行った講演が載っている。で、この講演ではね、人間の弱さとか罪について語っているんですけれども、ちょっと要約しながら紹介すると、こんなことが載っている。神は私たちのどうしようもない部分でご自分の存在を証明するのだと思う。もちろんいい部分でも神様はいろいろ語りかけるでしょうけれど、少なくとも僕の今の考えから言うと、人間の最もいやらしい部分、弱い部分、どうにもならないところを通して神は語りかけてくる。大部分の方は、俺にとって神様なんて無関心だからよくわからねえと言うし、実際神について無関心でしょう。しかし神はあなたに無関心じゃないのです。自分の持っている性質を一生懸命かみしめていたら、それこそ好ましくない自分の姿をかみしめたら、そこに神は人間を見捨てず共にいることを示しているのです。これね、何度も何度も読み返しながらね、そうだなと思ったんです。あなたが神に無関心であってもね、神はあなたに無関心じゃないんですよ。そして神はね、 人間の最もやらしい部分、どうしようもならないところを通して私たちにね、私はお前を見捨てていない、一緒にいるんだって示してくれるんですよ。その言葉はまさに今朝の箇所、ペテロへの眼差しそのままじゃないか。イエス様はペテロがご自分を見捨てて逃げることを知っていた。その後彼が自責の念の中で深く苦しむことも分かってた。イエス様はそのペテロのために彼の信仰がなくならないように祈り、そして立ち直ると信じ、立ち上がった後のために仲間たちを励ますという使命を与えてくれた。祈りと信頼と使命、そんな思いが込められていたのが、あの鶏が鳴いた際ペテロを見つめていた眼差しの意味なんです。イエス様は罪人がそのまま終わるんじゃなく、過ちを犯した人間がそのままになるんじゃなく、立ち直り生き直すことを祈り期待し、役割を与えてくれるんですよ。久留米教会の方々はね、何度かお話ししたことあるから、もしかしたら聞き覚えのある方あるかもしれないが、この31、32節はね、私にとって本当に大事な箇所なんですよ。今から21年前の春、大学を卒業しましてね、で、ちょっと就職活動いろいろやったんですけれども、うまくいかない中で、かえって献身の思いが湧いちゃうっていうですね、そういう経験をして、私献身して、西南大学進学部の3年時に入学いたしました。で、献身したはいいけれども、正直言って、牧師になりたくないっていう思いもあったんですよ。で、牧師になりたくないくせに神学部行くってどういうことかって言ったらね、自分の経験で、イエスとは何者かっていうことを改めて考えねばならないと思ったからなんです。この辺の経緯はまた別の時にねお話しした、ので、ちょっと今日は割愛しますけども、で、そうやって入学した神学部ですが、生活も学びもね楽しかったんですね。神学部はお仕事を定年した人も献身してくるので、同期の中にはね、もう定年退職後の人たちもいるんです。この久留米教会からもね、献身してこられた中島文明先生のような、60代の方もいた。同級生でね、非常にいろいろと仲良くさせてもらって楽しかったんですけどもね。で、そんな中、私たちがね、お世話になったのが、一期上、寮の中では隣の部屋に住んでらっしゃった林則明さんっていう人だった。で、彼は神奈川の出身で植木屋の棟梁なんですね。非常に豪快な人で、お茶を飲みに行こうって言われて居酒屋行ったことも何度かあったんですが、そんな彼が私が入学して半年後10月の末突然部屋で亡くなっていた。後に聞けばもともと心臓が悪かったらしくって、で、夜中にですね、部屋で休んでいる時に突然心臓の血管が破れて亡くなっているっていう、そういう状況で発見された。で、実は私、彼の死には後悔がありましてね、彼が発見されたのは亡くなったのが夜中だったんですけれどもだったようなんですが、そこから2日後の朝なんですよ。で、私ね、隣の部屋だったから彼の部屋のスリッパが動いていないっていうことに気づいていたはずなんですね。でも最悪の想像をしていなかった。私はそれまで近しい人の死は経験なくてね、だから彼が亡くなっていたと聞いて非常に狼狽し悲しみ悩みました。彼は牧師になりたいって言ってたんですよ。教会に着任した後、地域のホームレスに野菜作りを教えてて、その自活させるとかですね、また若者たちに、ね、楽器を貸し出して教会で自由に演奏できるようにしたいとかですね、さまざまな夢を持ってたけれど、神学部で学んでいる最中に亡くなった。一方、私は牧師になりたくないって言いながら神学部に来てるんですよ。非常に不公平だと思いましてね。で、神に対してね、こうわめくように祈った。神様、どうして牧師になりたい男が亡くなり、牧師になりたくないと主張する自分が生きているのかって。でもね、悲しみながらも私は生きとるわけですよ。腹も減れば眠くもなります。授業に出てね、教会行ってね、死について命についてずっと考える。 で、そんな中ね、当時ですよ、神学部の学生仲間だけではなくて教員や職員の方々もみんな一様に彼のこと、林さんのことを悲しんだし苦しんでた。そんな中、ある日大学のチャプレンが、林さんの死について語り合うっていうね、そういう企画を計画した。私ですね、大反対したんです。で、そのチャプレンはですね、行動力はあるんだけれども持続しないって、長続きしないっていう性格をよく知っていたのでね、これはね、中途半端な気持ちでやるのは無理だと、ダメだと、まだ語り合うには時期が早すぎるしね、やるのであれば本当にケアし続ける必要があるんだ、それでもやれるのかって聞いたんですよ。結局ね、彼女はその集会を強行しました。案の定一回きりで終わりましたけどもね。でもこの集会があってる間、その寮の食堂でやってたんですけども、もう私は出ないって言いましてね、腹立てながら自室にこもってたんです。でもどうにもむしゃくしゃしましてね、で気分を変えるべく不意にこう聖書をパッとこう開いた。その時に目に飛び込んできたのがこのルカの22章31、32節だったんです。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。後にも先にもあの一度だけでしたが、あの時ね、この御言葉が光って見えたんですよ。その経験通してね、私は自分が献身したっていうのはね、確かに神様に召し出されたんだっていうふうに確信した。イエス様は林さんという身近な人の死を前に狼狽しましてね、苦しみ自責の念もあってね、でもそんな私に対して語りかけたんですよ。私はあなたのために祈った、だから立ち直ったら仲間たちを力づけてやりなさい。それが私が牧師になることを決意した出来事だった。それから神学部でね、4年半学び、久留米教会に着任し、今年で16年目が終わろうとしています。ペテロも後にイエス様の眼差しに込められた意味を感じ取っただろう。自分が祈られていることをね、立ち直ると信頼されていることをね、だから立ち直ったら仲間たちを力づけるという使命をいただいているということをね、彼は理解したんだ。だからペトロは後、ペンテコステをきっかけとして世界で初めてのキリスト教会を作りました。そして人々にイエス様を語り伝え、今世界中に教会が建てられています。イエス様の眼差しに込められた祈り、信頼、役割は今も多くの人に伝えられ、多くの人が我がこととして受け止めている。私は今日改めて皆さんにも伝えたい。人間は弱いんですよ。過ちを犯す、後悔も抱える。でもね、でもその私たちのためにイエス様がまず祈ってくれている。イエス様が立ち上がると信じてくれている。イエス様が私たちが立ち直った後、仲間たちを力づけてやる、イエス様のことを伝えていく、そんな役割を私たちに託してくれている。私たちはね、そうやってイエス様に生かされている。だから私たちね、自分たちの命も、この一日一日も本当に神に感謝しながら生きたらいいんだ。そしてね、まだイエス様を信じてらっしゃらない方はね、どうぞ自分が祈られていること、立ち直ると信頼されていること、そしてあなたが人生生きていくためのね、使命が与えられていることをどうぞ思い起こし、応答してほしいって思うんです。イエス様の受難物語を読み始め、今日で7週、あと少しご一緒に読み、イースターを迎えていきましょう。さあ、今日から新しい一週が始まります。年度末の慌ただしい一月、 ですが、どうぞそれぞれ充実して過ごしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは3度にわたってイエス様を否定したペトロの物語を読みました。鶏が鳴いた時、ペトロは自分を見つめるイエス様と目が合い、そして彼は自分の弱さ、醜さを痛感し、耐えきれず館を飛び出し泣き崩れました。しかし後にペトロはご自分に向けられたその眼差しの意味に気づいた。イエス様が自分のために祈ってくださっていたこと、自分が立ち直ると信じてくださっていたことを、同じ痛みを持つ仲間たちを励ますべく役割を与えてくださっていたことを知りました。だから彼は後に最初の教会を作りました。神様、今私たちはこのペトロの流れを汲み、久留米でも教会に集っています。イエス様が込めてくださった眼差しの意味を今我がこととして受け取っています。私たちが神様への信仰を持てるようにと祈ってくださり、私たちが過ちから立ち直り、また生きていくことの意味をしっかりと見出していけるように信じてくださっているの、そして私たちがこの喜びを自分たちのものだけにせず、周りの人たちにもお伝えしていく、そんな役割を託してくださったのも全てイエス様です。私たちは今イエス様に救われここに来てます。どうぞこの喜びを多くの人と一緒に分かち合わせてください。今年の受難週イースター、私たちにとってイエス様をますます深く信じる時となりますように。私たちのために祈り信じ期待くださる救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。